こんにちは。心理カウンセラーの高村です。人からどう思われているかっていうのは誰でも気になるものです。悪く思われるよりはよく思われたいですよね。しかし、その思いが強すぎると猛烈なプレッシャーがかかります。そのため、人前だと自分のペースが乱されてしまうことがあるんです。話す内容について考え込んでしまったり、ひどく緊張したり、これらの反応の背後には嫌われたくない、自分をよく見られたいという強い思いがあり、自意識過剰と呼ばれることもあります。この自意識過剰を緩め、人前でもマイペースでいられるヒントをお伝えします。自意識過剰を一言で言うならば、自分がどう見られているかが気になるの度合いがとても大きいということ。これは誰にでもあるものですし、ゼロだと逆にまずいです。例えば休日に家にいたら、服装から何からいい加減ですよね。その姿を他人に見られるのは平気で、そのまま外出したとしたらどうでしょうか。時々そういう人を見かけることもあるかと思いますが、引きますよね。人からどう見られるかを意識し、身なりや物腰をきちんとするのはマナーですし、それが人間関係をスムーズなものにしてくれます。要は程度問題ということですね。ある程度は必要な自意識も強くなりすぎると、デメリット面が大きくなります。よく見られたいというのは、逆に言えば悪く見られたくないということ。つまり不安やプレッシャーが大きくなるんですね。そうなると人に会うたびすごく負担がかかります。まずすごく気を使いますね。相手に不快感を与えないように、あるいは好印象になるように。このように相手の反応ばかりが気になるので、本来なら楽しむはずの場所ですら気づかれだけして帰ってくることもあります。そして幸福度も下がっていきます。なぜなら相手に気を使い、楽しませることも得意だったりします。しかし自分が楽しむことは苦手、相手に気を使ってもらうのも逆にストレスですね。相手に負担をかけて申し訳ないと思ってしまうんです。人に不快感を与えてはいけない、よく見られなければならないといった思いが強いと、当然大きなプレッシャーがかかります。もちろん人に不快感を与えないに越したことはありませんし、よく見られたら嬉しいです。しかしそれが義務になってしまうと、プレッシャーで空回りが起きてきます。それが緊張や上がりなんです。それではなぜこれほどまでに自分がどう見られるか気にするようになったんでしょうか。それは多くの場合、子供の頃からの体験で積み上げていったことが来ています。つまり周りを気にする必要があったということです。その多くは親の機嫌ですねと書くと、親も優しかったし特に問題ないはずと思う方も多いかと思います。確かに暴力や暴言といった記憶に残りやすいものはなかったこともおられることでしょう。しかしそのような分かりやすいものではなく、一見些細のように思えることが影響することもあるんです。例えば親の期待に応えたときは熱心に関わってくれる、でも答えられなかったらまるで相手にされず、孤独感、孤立感を味わうことになったとします。小さな子供にとって親の自分に対する肯定的な感情は、文字通り酸素のようなものです。生きていくために不可欠なインフラですね。この情緒的な酸素を獲得するため、日々必死の思いで親の期待に応え続けていたとしたらどうでしょうか。目の前の人が自分を悪く思わないように必死に頑張るという習慣が大人になっても続いてもおかしくありません。つまり自意識過剰の子供の頃からの親との情緒的な酸素を獲得するためのやむにやまれぬ行動が習慣化したものと言えます。だから正論のアドバイスは全くと言って効果がありません。そんなに人のことを気にしなくて大丈夫だよ、自分がやりたいことをやってもいいんだよといった言葉を聞いても苦しくなるだけです。実際相手から批判されたり無関心でいられると、今でも大きなダメージを負ってしまうんです。つまり今でも情緒的な酸素が必要な状態と言えます。大人となった今も自分の中の感情的部分は情緒的な酸素が慢性的に足りないままなので、補給する必要があるんです。情緒的な酸素不足が続くと、単に相手の期待に応えるだけではなく、常に絶賛されなければいけないというこだわりを持ってしまうことがあります。これは情緒的な酸素不足がより深刻である、ある種飢餓状態に陥っているので、絶賛でないと否定されたと感じてしまうんです。より 負担がかかる状態ですね。そのため猛烈に努力することで実際に絶賛されるところまで自分の状況を持っていける人もいます。周りから見ると羨ましい状態のことも多いですが、本人的には一歩間違うと奈落の底に落ちかねないという危機感を常に持っていることが多いです。また周りに絶賛されるところまでいけなかった人もいます。すると人生に対して極端に消極的になってしまうことが多いです。そして自分は本来こんなものではないという不本意感、不全感を感じ続けるんです。まさに紙一重ですね。そして絶賛される状況だったとしても、本人的にはハラハラの指導士で安心できないものですから、どちらにしても生きづらい状態です。周りに反応を気にしてちゃんとする、あるいはすごく努力をするというのは生きづらさもありますが、メリットもあります。しかし自己評価、つまり自分が OK かどうかが周りの反応で決まるというのはデメリットですね。まずメンタルがものすごく不安定になります。すごく努力をすることで好感を持ってもらえたり、絶賛される頻度を上げることはできます。しかし相手の感じ方を 100% コントロールすることはできません。客観的に素晴らしくても相手の反応が悪いこともあるんです。もしそんなことが起きたら、まず自分が原因と思いひどく落ち込みます。そしてやっぱり自分はダメ人間という確信を深めるんです。もしこうなってしまったら辛いですよね。このようなデメリット、生きづらさがある自意識過剰はなくしたいですよね。そのためには原因である子供の頃からの常習的な酸素不足を解消することです。ただ相手の期待に応えた見返りとして常習的酸素を得ても解決にはなりません。そんなことは散々やってきて疲れ果てているはずです。欲しいのは期待に応えようが応えずにようが関係なく常習的な酸素が与えられる体験です。この体験が深まって初めて期待に応えなければという緊張が緩み、リラックスできるようになります。別の言い方をすれば無条件で愛される体験ですね。このような体験を何度も味わうことが自意識過剰の解消に必要なのです。ここでやっていることは自分の育て直しです。もし現実の人間関係でこのような体験を提供してくる人が友人、恋人、配偶者にいたら最高です。情緒的な酸素を満たされることでどんどん修復していくことと思います。ただほとんどの方はそのような人間関係を持つのはかなり困難な状況と思います。現実的には一人二役の育て直しがメインになるかと思います。自分で自分に言葉をかける形で、その言葉のポイントをいくつかお伝えします。一番大切なのは期待に応えようが応えまいが価値ある存在であるということ。アファーメーションとしては期待に応えなくてもいいんだよ、何をしていてもいいんだよ、失敗してもあなたへの思いは変わらないよ、このような言葉を思いやりを込めて自分に言ってあげると情緒的に満たされていきますね。誰もいなければ声に出してもいいですし、人がいるときは心の中で言ってあげたり、書いたアファーメーションを読むのもいいでしょう。日々取り組んでいると情緒的な酸素に満たされることで自分に対する無条件の肯定感が増し、自意識の過剰さも落ち着いてきます。人前で自然体でいられるようになっていくことでしょう。